長崎市民 FM の制作でお送りしてますテンプテーション。ここで皆様に本編に入る前にお詫びがございます。これからですね流す音源なんですけれども、僕らはいつもですねボイスレコーダーですね、いろんなところで収録ができるように持ち歩いて放送してまして、今回もこれから流す音源ボイスレコーダーでの録音での放送になるんですが、まあ、これ放送をやる側として、まあ、あるまじき声と言われればそういうものなんですけれどもですね、まあ、僕らのこう暑くて空調の効いた中で録音してましたところですね、その空調のですね音がですね結構このボイスレコーダー感度が良くてですね、バサバサバサバサちょっと入っていまして、まあ、別に会話自体は聞き取れるんですが、ちょっとそういうのがちょこちょこちょこちょこ入ってまして、非常にお聞き苦しいところが前編にわたってあることを大変お許し願いたいと思っております。冒頭からお詫びをさせていただきます。それを踏まえた上で聞いていただければと思います。それでは本編に入ります。どうぞ。リメンバーヒットランキングオブザイヤー、イエーイ。すみませんです、
くるみです。
ちょこちょこですねリメンバー平成、ヒットランキングオブザイヤーというものをやっております。はい。平成の時代を振り返るということでランダムにですね、平成のある年をピックアップしてヒット商品番付を振り返っているんですが、はい、今日はこの日経ヒット商品番付というのが始まった1971年を、
はい、
振り返っていこうと思いますんで、
ついに、
はい、
原点です。
ちょっとこれはまあ番外編ですね。平成でもないけれども、うん、昭和ですけれども、僕ら生まれてないですけれども、ちょっとやってみようということで、じゃあ改めて企画の趣旨を、くるみさんお願いします。
はい。世の中の流行を常に経済分野からの視点で紐解き、日夜分析を行っている日本経済新聞社。中でも1971年から毎年発表されている日経ヒット商品番付は、一般消費者のみならず商品開発や消費ビジネスに携わるプロの方々もこの番付に注目し、次なるヒット商品を生み出すヒントを探しているとかいないとか。このコーナーでは過去の日経ヒット商品番付を紹介して、当時の流行をヒット商品の観点から振り返ります。
いやー、ということで1971年が一体どんなことだったのか全く分かりません。
もう何年前なのかも
分かりません分かりません。もう僕も生まれてないですよ。もう生まれる11年前ですからね、僕ですよ。ですからもうお互い同じフィールドということで、うんうん、やっていきましょう
よ。フェアな戦いができ
ます。フェアな戦いができます。はい。ということでですね、じゃあまずはですね、ヒット総論っていうのがこの日経新聞社がね、まとめてます。それをも、はい、それから、番付に入っていきます。
うんうんうん、
ですね、この1971年は自然、健康、人間性、思考がキーワードだと。
人間性、思考
人間だよって感じですね。国際情勢の激変、円、ドルショックなどに慌ただしかった1971年、初のヒット商品番付が作られたと。一発長打の大型商品は見当たらなかったと。東西とも横綱はいなかったと。一回目にしてなかったんですね。で、そして大関以下は、さっき言いました自然、健康、人間性、思考といったイメージの商品が占めたと。歩行者天国が定着し、
歩行天
ですね、うん、ディスカバージャパンがブームを呼んだのがこの年。
なんだそれ、
わかりません。ヒットファッションやヒット商品にも人間性回復を目指す世相が色濃く現れたと。際立ったのはジーンズの流行。
お、はいはいはいはい。
70年までは仕事着、普段着であり、一部の若者の旅行着だったジーパンが一躍外出着にまで格上げされ、盛り場をかっ歩したと。流行は春宿銀座などで自然発生した土の匂いのするような肌合いがぴったりするとは、ジーンズを愛好する若者たちの声だったそうです。生活必需品に対する飢餓感はなくなったものの、住宅には手が届かない。一方で公害、ね、に対する不安感など精神的なストレスも増しつつある。その中で平均的な人々の消費思考は自由な伸び伸びしたイメージを求めて奔放に揺れ動いたということです。で、自転車が人気を集めたのも、健康美容機器が売れたのも、人間性回復を求める世相にあったためだ。カツラブームも変身のイメージを受けたからであろうと。
なるほど。
世論の強い要請を受けて環境庁が発足、ノーマイカーデーも流行しました。大人も子供も SL 蒸気機関車に熱中し、
SL って嘘
で、純愛映画やが話題にも集めましたと。70年の暮れにスタートして大ヒットした国鉄のディスカバージャパンキャンペーン、これがディスカバージャパン、
なるほど、この発掘ジャパンってことか
ね、JR 現の JR ですね、5年前ならこれは当たらなかったと言われたのが、まあ、今年当たりましたと、うんうんうん、広く大衆の関心を集め、ヒットするには社会の大きな腕にも乗らなければならないと、うんうんうん、で浄水器もよく売れたが、アメリカでは特別に浄化した水を定期契約で売る商売が出現、日本にもその波が押し寄せてきた。商品に同一時による二極化現象も現れた。同じ人が高価な輸入食品、食料品を買い、産地直送の安い野菜や魚に群がった。その自在な動きの中に夢を追い、かつ実質的なものを求める意外にしたたかな消費者の目があった。
は
ー、なんかでもいろいろキーワードがたくさん出てきました。今となって当たり前のものがたくさんって感じですね。
人間性の回復を目指す
世相、面白いですね。まあわからないです、わからないですけど、この話を聞くに、まあ、いわゆるこう戦争が終わり、高度経済成長で、いわゆるそのこう人は働く馬車馬になって働け、うんうん、まあ、今はねこんなこと言ったら怒られるんですけども、男は外に出て働き、女性は、家で子守りをするっていう、そのとにかく自分のことではなくてっていうことだったのかなと、人のために尽くす、ね、っていう流れなのかなっていうところに、こう人間性思考っていうのを改めて自分欲しいものとかに走ったのかなっていう時代ですかね。
だからもう今はもう似たようなことが起きてるような気しますよね。
あ、今は、
うん、なんかこう海外とかの情報とかがすごく入ってきやすくなってきて、例えばその渋谷系の男の子とか女の子とかも本当に自分の好きなものを着て、自分の個性っていうのをもっとこう爆発させてるっていうか。
そっか、そうね。
ね、なんか今までずっとこう和をこうね、重んじてやっていかなきゃいけないってところだったけど、今は本当に個人個人が自分の好きなことを求めてるっていうような雰囲気があるのかなって感じがするので、
そっか、ちょっと実は似てるところもあるのかなっていう感じするね。
あれですよね、浄水器が売れたっていうのは、
う
ん、さっき公害の話がありました。
あ、そうね、
水俣とかその辺の、
そうかも、うん、そうかもしれないね。水俣とか、あのそのあたりですよ。
それこそ今ね、なんかあのアクアクララとかさ、水をね、持ってきて売っているところとか流行ってるじゃないですか。
です、です、です。ウォーターサーバーね。
そうそうそうそう。なんかこのディスカバージャパンキャンペーンっていうのも、多分地面からして、あの日本のいいところを探そうみたいな多分キャンペーンだったと思うんですけど、ね、今もその、世界遺産とかにね、選ばれたりとか、
そうだよ。
だいぶその海外の人たちが日本にこう魅力を感じてきてくれるようになって、日本人もこう、自分たちの住んでる国のいいところっていうのをどんどん発掘していこうみたいな風潮にありますもんね。
そうね、なんかそう考えると、なんかやっぱり流行は回るというか、また訪れるって、なんか確かにそうかもしれんね、今の時代はね。はい、じゃあ具体的に見ていきましょう。先ほど言ったキーワードがね、いくつか散りばめられてると思います。
はい、
じゃあ東の横綱、あ、東手から読んでいただきましょう。お願いします、東を。
ね、はい、横綱は先ほど言ったみたいで該当なかったんですが、大関がジーンズですね。
ジーンズか。
ジーンズの生産量は70年の4割増。ジーパンが外出着として定着し、ファッション界をリードした。銀座心斎橋を割烹、三越でも70年の3倍近く売れた。
3倍とか4割増とかすごいよ。めちゃくちゃ売れてるじゃないですか。
これなんだっけ、ビートルズとか、
あ、
もう履いてたんですっけ。
あ、そうじゃん、ビートルズ来日1970年とかじゃなかったかな、違ったかな。あ、そうだよ、でジーンズ履いてで来たんだよ、
ね、
あ、それもあったかもね、
うんうんうん、
流行の一端になったかも。
確かに、
そうかそうか。
ジーンズなんか、なんだったかな、高校の修学旅行で海外に行くときに、うん、ジーンズはダメみたいな。
え、そうなの。
作業着だから。
あ、なるほど。
って言われたけど、うんうん、それはやっぱり古い考えだったですよね。高校生、私がもう高校生の時だから、
そうだよね。
別に普段着でいいはず。
普段着でいいはずなんだけどね。なんか
海外では今でもその作業着だからっていうことだったのか。
分からんけどね。もう
ステレオタイプだったんでしょ
う、ね。もうちょっと時代は変わってるような気がするけどね。へえ。なるほど。じゃあ次いきますね。
はい、次、大関のカラーテレビ。
おぉ、そうなんだ。
あー、オールウェイズですね。
オールウェイズ、そうだそうだ、ほんと。
約 550万台で70年の1割増、うん、松下、東芝、日立、ソニー、三洋など各社とも好調で主力商品の貫禄を見せました。先進差はないが下場
あ下馬評
下馬評が悪かった。下馬評って何？
そうなんだ。下馬評つまり、いや下馬評ってのは前評判でしょ。
ああ
そうなんだ。だから別にあれなんだね、白黒テレビがカラーテレビになったことで売れないだろって言ってたってことか、この評価を見ると。
なんで
高かったとかそういう感じかな。きっと高いはずだよね、白黒からカラーになるってことは。やっぱり技術も高いし、しかも当時先進だから、うん、にもかかわらず売れたってことでしょ。
やっぱ想像できなかったのかな、カラーになったら。
そう、
あ
と、そう
ね、あれですよね、カラーテレビが売れたのって、うん、天皇陛下、今あのもう上皇さんですけど、上皇夫妻の結婚式の映像
を
見るために買っ、あとオリンピックですよね、東京の。
ああそうね、オリンピックよね、
見るために売れたって聞いたことありますね。
ああそっか、だからそういうなんかやっぱり国のをね、盛り上げ、国上げてなんかするイベントとかに対してちょうどカラーテレビが売り出したっていうか感じなのかな。
はい、
なんかこのね懐かしい、あのあれですよ、僕はメーカー松下、東芝、日立、ソニー、三洋っていう、なんかね、うん、もう今だって
はパナソニック、シャープみたいな。
あそうね、まずシャープまだですもんね。松下はもちろんあれですけど、なんかねそれがもう今もテレビはねもうあの外部委託っていうかさ、中国とかに押されてますからね。
うん、高いんだもん日本のテレビ。
ね本当に、だからまあ、しかも持ちが良くなったからね、すぐ壊れなくなったからね、やっぱり一回買えばっていうのもあって、でもテレビの時代も終わりじゃないけども、うん、もう売れないでしょ、そんなに。
スマホで見ちゃうんですもんね。
あだからそういうのもあるでしょ、だからもう別に家のテレビで見なくても十分ね、うん、っていうところもあるしね、時代の流れです。はい、
続きまして、関脇、カツラ。
おー、カツラっていうの
が。カツラですよ、ウィッグの方です、ウィッグ。
ははは。
で、約300億円で70年の2倍増、2倍強ですね。うん、で、何これ、
あ、なんかいろいろ。
金か消化、
うん、
日本スク、あー、うん、あ、こういうメーカーさんなんですね。日本エクスラン。
帝人、
ミカド帝人、
うん。
法人など揃って本腰、一億総変身時代を目指す。
いやちょっと待って、これあのまずそのメーカー名もわからないですし、うん、僕やっぱカツラといえばやっぱアデランスかなみたいな
アートネイチャーが
あとリーブ21かなみたいな。
カツラじゃないですか。
でもリーブ21はあそこカツラ、あそこカツラじゃないですよ。あそこは違うんですよ。きっと生えてくるですよ。あそこは違うんですよ。まあでもまあ。きっと生えてくる。いやそれいいんですけども、それカツラじゃないしね、あれね。あでもなんかいろいろメーカーがあったんだね。
カツラが流行ったんだ。
流行ったってね。でやっぱこうそれこそこれも人間接し子でしょ。やっぱ自分をおしゃれに見せたい。うんうん、いつまでも若く。
美容、
ね。美容っていうところとかなのかな、やっぱりね。あーそっかそっか、
変身願望か
ね。
私も変身したいわ。
どういうことですか。
あのほら、いや私、いやちょっと話違うんですけど、うんうん、私の世代ってちょうどセーラームーンがめっちゃ好きな世代なんですよ。
はいはい。
でセーラームーンに出てくるステッキとか、うん、コンパクトとかって、うん、今のなんかプリキュアとかの、うん、全然クオリティが違うんですよね。
どういう、
めちゃくちゃクオリティ高いんですよ。
ああ当時にしてってことよね。じゃあね、
めっちゃ可愛いんですよ。あの子供っぽくないんですよね。すっごい可愛いんですよ。で今それ大人向けで販売してるんですよね。
あそうなんだ。
そうコンパクトとかステッキとか。
あらあれ大人向けに。
大人向けに。
でもあの頃見ていたセラムだけにやっぱり買うみたいな。
そうなんか子供の時にやっぱ買ってもらえなかった人とか、
ね、
大人になってから、うん、あこれめっちゃ好きだったんだよねっていうものを買う。
あそういうこと
ね。部屋で楽しむみたいな。
なるほど。変
身願望。
ああそうか。でもほら今もコスプレなんかも普通にね、
うん、
もう一般化してるし、
うん、
全然買っても不思議でない感じ。
そう私も欲しいもん、なんか部屋で見れたいもん、あのコンパクト。
あそうなんだ。
見てるだけで楽しいんですよ。
あもう購買層がね大人になった今だからこそ買ってくれる人っていうのはいるでしょうし、うん、いい戦略だよね、販売戦略としては。
本当ですよ、
ね、面白いと思うね、はい、そうか。
そして、
はい、
小結び、
うん、
電子ジャー、
炊飯器
350万から400万台で70年の約 2.5倍、先発の象印、うん、タイガーを追って、うん、松下、シャープなどが進出。炊きたての味が持続するがキャッチフレーズ。
まあ、当たり前ですけど今はこれは。
本当です、ね、
すごい電子ジャー、
西じゃん。もう今羽釜ですからね。
そう、羽釜もうそ今すごいからね。チタンだの羽釜だのいろいろな。そっか、
やっぱ女性の社会進出がですね。
あ、そうよね。
電気化製品の
ですよね、うん、どうですか、くるみさんの時のはどうですかね、こう炊飯ジャーってどんな感じでした。この昔のやつっていうのはですね、はい、こうカバンの取っ手みたいな感じでこう真ん中を持つような感じになって、その真ん中を持つところの両サイドのどちらかに銀色のボタンがあって、銀色のボタンパカッと押すと開くみたいな。
あ、いや、うちそれじゃなかった。
それがなんか
私の記憶にあるのは普通に開けれる、はいは
い、
カチャって
ボタンっていうか、ボタンがあってみたいな、炊飯のボタンがあってっていう、保温があってっていうやつですか。
そうそうそう。
あ、なんか液晶とかあるんですか、予約のタイマーの時間みたいな。
あったと思います、子供
も。今だったらそれはもうね、まあ、当たり前にあるんですけど、前多分なかったでしょ。コンセント入れたらなんか保温するみたいな。違ったかな。でも炊飯か保温かはあったのかな。
いや、でもオーストラリアの私が見た炊飯器って あの炊飯か保温しかなかった。
それも
ボタン1個だから、
この頃のやつじゃない、これもう
カチャってするだけ。
ああ、それだそれだそれそれ、まだ見てるよ最近。しかも
そうそう、
割と最近見てるという。
全然普通に食べれる米でしたよ。
食べれる米まあ全然ね、普通にいけるんですよね。まあでも画期的だったかもね。だってお米って日常なもんだから、これが保温ができるっていうのはまあいいことかもしれない、ね、
この時だって電子レンジとかってまだなかったんですか、ね、
なかったかもしれんよね。だって電子レンジあったらきっともうヒットだよね。
うんうんうん、
なかったのかなって感じしますけどね。
ですね、
多分ね。
だからさ、冷たいものを米って、だから、うんうんうん、帰ってくる時間を見越して炊いといたりとか、
う
ん、炊いと
そうやろ。
あとは冷えたご飯をやっぱ食べる、
食べるしかなかったんじゃないかな。
はあ、そしたらもう本当画期的ですね。
画期的だよね、便利だと思いますよ。はい、じゃあ西の方じゃあ行きたいと思います、
はい、
横綱は先ほど言いました該当なし、うん、で西の大関に浄水器が来ると、うん、2000-2003年前から静かな部分が来ていた。1970年は約20万台だったが、71年には拍車がかかって50万台を突破。デパートの贈答品にも登場した。
贈答品で浄水器、
贈答品で浄水器。でもあれでしょ、いわゆるほら蛇口にカパってつける、
はいはいはいはい、
あのタイプとか かもしれないね。
いや、もっと大きかったんじゃないですか。
あ、当時、
うん、
あ、でもそうかもね、当時はね。
うん、
あ、そうか。だからもう実際この水道の元栓にかぶってつないで、でっかい機械がそこにあって、それを通して、うち実家がねそれだったんですよ最初。
あ、そうだったんですか。
いや、なんかこれはね、多分ね、おじさんに当たる人なんかな、僕の母親の兄弟なんですけど、
はい、
その人ねすぐね、なんかね、怪しい商売にすぐ行くんですよ。もう今だから言うけど、
うん、
すぐ怪しい商売になんとか、ドクダミ茶みたいな効果がめっちゃあるみたいな、すごい高いの買ってみたりとか、買わされたりとか、とかね、ちょっともう具体的な名前言いませんけど、ネズミ粉のある洗剤のメーカーのやつをやってみたりだとかですね、とか、
はい、
あとその浄水器のやつもそうですよ。もうその兄弟のね、おじさんがですよ、働き始めて買ってくれと言うんで、うちにも買ってですね、まさに水道の汚染がかぶってはめてですね、はいはい、でっかいね、銀色のタンクがね、もう邪魔なのよ。それするだけでもうそんな広くもない台所をもう半分ぐらい閉めちゃってさ、そこから出てくるの水がシャーって。
あれ美味しかったですか、お水。
いや、もうなんかよく分かんないけど、それしか飲んでなかったですからね。でもまたもううちの母親もさ、そういうもう影響されやすいから、もうそれしか飲むなみたいな、水道水なんてありえないみたいなこと言ってからさ、本当かみたいな、何騙されたじゃないのみたいな、そもそもおじさん、あ、うさんくさい仕事しすぎだみたいな、もうそういうのあったもうそういうちょっとね感じがあったんですけど、本当にもうね。はい、で、西の関脇です。
はい、
自転車ミニサイクルです。自転車全体では70年の1割増、ミニサイクルは約80万台で、その前の年の3倍近かったと。専用道の整備、歩行者天国、ノーマイカーデーの流行など環境が理想的だったということか。なるほどね。
ああ、環境、
そうね。あ、だからちっちゃなお手軽なあれなんかな、折りたたみとまではいかないけど、そういう自転車ってことか。なるほどね。
なるほど。
まあ、今になっても全然自転車いいと思うけどね。
ね、
環境。
長崎で自転車は笑っちゃいますかね。
確かに長崎自転車ないな。もう原付だもんね。
スってなっちゃいます、
ね。どうしてもね。うん、いや、そうね、それはあるわな。諫早大村だったらまだね。
全然ね、
全然
いいですよね。
使えない。あ、シドニーはどうなんですか。
シドニーは自転車よりキックボードかな。
キックボード
とあとスケボー。
でもそれが歩道が広いってことですね、それって。だってキックボードって、
あ、そうですね、歩道。
だ、自転車だったらまだ まああんまり良くないかもしれない、車道も走れるからあれだけど。
いや自転車はね完璧にあのオーストラリアでは車道だったんで。
あそうなんだ。
キックボードはまだ余裕大丈夫だから。
あそう、
歩道で、
歩道で。じゃああんま坂道じゃなかったのかな。
ありはしたんですけど、うん、あの電気モーターとかがついてるやつとか。
あーなるほどね。
とかセグウェイ。
セグウェイなんかあるね。
いやマジでいるんですよ乗ってる人が。
ある
セグウェイに
日本じゃほらないからね。
笑っちゃうじゃないですか。
いやいやええー、みたいな、いるんだっていう。
そうそう、セグウェイに乗って街歩いてる人、歩いてるっていうか
行ってる人。はー、あそうなんだ。
マジキックボードが流行ってる時笑っちゃいました。マジでキックボードだよみたいな。
キックボードってさ、なんかね、えそれ通勤とかしてたの。
そうそうそう、
すごい。まあしまう場所に困らない的な感じなんですか。
うん、もう本当にだから自転車だと車道行かなきゃいけないけど、キックボードだったらもう大丈夫だかなっていうところですよね。
へえ、面白、うん、そうなんですね。はい、じゃあ西の小結びパンティストッキング、これ僕が紹介していいんでしょうか。
あ、いいんじゃない
ですか。パンストですね。約2億6600万足、万足ってすごいです。1970年の 2.2 倍。カラーものがかなり浸透した。ミニスカートの定着などで一気にストッキングの主流に。カラーものってなんですか。
カラースト
ッキング。カラーストッキング、
エク
ストッキングって言えば肌色みたいな感じですけど、それじゃない。
なんですかね、ストッキングってこう肌色。まあ確かに肌色、
まあ、黒もあるか。
うん、黒。カラーものが、うん、流行ったんじゃないですか、あの黄色とか赤とか。
あ、まあちょっとおしゃれな、おしゃれというか、うん、当時のねおしゃれで。あ、まあでも確かに生足だったのかそれまでは。それをこうやっぱりストッキングすることでちょっとこう、ま、
それまでもストッキングあったけどミニスカートが流行したからさ、
うん、ああそういうことね。ああなるほどなるほど。そっかそっか、僕はちょっとわからないですねこれね。
ストッキングは必需品ですね。
必需品ですよね。
日本のストッキングは破れないんですよ。
あ、そうなんだ、やっぱり質が違う。
めっちゃいい、あのオーストラリアのやつとか中国のやつとか入ったらすぐ破れる。
そうなんだ、やっぱ違うの。
本当にだから絶対買うときメイドインジャパン選びます。
持ちがいいんだ。
電線の仕方とかも全然違うんですよ。
そう、
引っ掛けちゃうじゃないですか。
だから電線ってよく言う、ストッキングと電線は隣り合わせって、ね、感じが僕はイメージありますけど、
ちょっと電線してもなかなかピーンってならないですよね。
ああそうなんだ。それはいいね。
高いしね、あれね。
あ、高い、その分やっぱ高いんだ。でもやっぱそれだけの価値がある。
ある。
あ、そっか。まあ、思えばこの頃からもすでにストッキングがねもう流行としてあったということですよ。はい、
進歩してくれ
る。進歩してくれてます。はい。で、今度前頭ね、その他の商品ってのありますけど、この中でまあいろいろありますけど、
はい、
気になった商品。
口内洗浄剤。
口内洗浄剤ありますね。
いわゆる歯磨き粉だと思うんですけど。
はいはいはいはいはい。
大正製薬を追ってサンスターライオン歯磨きなどが進出。25億円から30億円の市場で、70年は6億円に。あなたを大胆にさせたのは嫌われたくないのと、くすぐり戦法。
なんですかこれ、 CM のやつこれ。
多分1位のことなんじゃないですか。
ああそうなんだ。あ、そうで CM で言ったのかな、嫌われたくないのって言いたいな、よくわかんないねこれね。はあ、そ
っか。進出ってね、いつから売ってたんですかね歯磨き粉って。
そうね、
でもなんか戦争映画とかでも歯磨いてるシーンあるから歯磨き、
歯磨き自体は多分あったんだろうからね。
でも私たちの親の世代だと、うん、その食後の歯磨きとかに全然うるさくなかったって噂で聞いたんですけど。
あ、そうなの。それは、ね、じゃあもう磨かなくていいみたいな。
だからあの昔の人って歯がない人とか多くないですか、うん、歯がなかったりとか、あの埋めてたりとか、
はいはいはい、
あの銀歯ね、
分かる分かる、
なんかすごいことになってる人多くないですか。
すごいことになってる。あ、言いますよ。それは
聞いたら、昔はそんなになんか 今の子供ほど小さい時から歯磨きをしっかりしましょうねみたいな教育をされてなかったからだっていうのに聞きました。
いや歯は大切だよ、まさに本当にもうね。でじゃあ僕行きましょうかね、
はい、
ねルームエアコンかな。
あ、
うん、1970年より2倍強伸びて100万台に乗せそうだと、
はい、
1970年40万台を超えていた在庫も大幅に減ったと。在庫がもうはけていったのね。梅雨明けが例年より早く、猛暑と騒がれたおかげも大きいと。まあでもエアコンがない時って時代と今を考えればもう運転差ですね。
ねえ、エアコンがあればもう生き ていく。
エアコンがあれば本当にもう今はもうほらニュースでもエアコンかけてくださいって言ってるから、猛暑のあれ
でちゃんとね、もうなんか寝てる間ずっとなんか27度から28度に設定してつけといてくださいって言いますよね。
そうで、しかも今もう進歩しててさ、どこですかね、三菱電機のやつかな、なんか霧ヶ峰の新商品のやつはなんかムーブアイっていうやつがあって、うん、その要するに人がそこにいるところに向かって吹くこともできるし、風が嫌だという人は設定を変えればそこに当てないように風をこう散らしたりとか、あとなんかあのね、なんか聞いたんですけど、部屋があるでしょ四隅、
はいはいはい、
でどうしてもある一定方向にこう風を吹かし続けたら同じ部屋の中でも温度のムラができるのは当然じゃないですか、
はいはい、
そしたら例えばなんかね、冷たい空気は上から下に、暖かい空気は下から上にこう行く原理があるから、例えば、夏だとクーラーをどのように当てていても、上から冷やしていくか下が暑いと、
うんうんうん、
だからその四隅の角の一番遠いところ、クーラーから一番遠いところの気温が高いところを目がけてするんだって、そのムーブアイっていうのは、
すごい、
それをこう把握してそこに、本当かなって思うんだけど本当らしくて、今のやつって去年かのモデルで、はいはいはい
はい、私が子供の時のエアコンって風の向きを手で変えなきゃいけない、
うん、いやうちもそうよ、手で変えてたよ。いや今もなんなら変えますよ、なんかあのホテルのあの泊まった先のホテルのエアコンとか手で変えるよゴリゴリって。いや当たり前でもやりますけどね。いやもう今すごいんだって、そのムーブアイって言ってやるらしいですよ。
かゆいところに手が届きすぎる、
手が届くんだよ本当に。
すごい。
いやもうだから進歩したなとね、まあ、あるだけマシとはいえ今はもうすごい時代になったなと思いますけど、はい、あとあります？
なんだろうな、レトルト食品かな。
ああおお、
はいはい、大塚食品工業のボンカレオって大手の食品水産会社が進出、うん、約200億円70年で、100億円で、
あ、じゃあ2倍になったんだね。
ね、簡単で便利、
まあ、まあそうです
よね。
なんかそのこの時代はなんか今なって当たり前なんだけど、うん、画期的だね、電子ジャーとかさ、レトロ食
品これなかったとって感じですよね。
いやむしろね、むしろそうよ。だってだってこれでほらあなた電子ジャーとレトロと食品があることで夜遅く帰ってきてもカレーが食べられるでしょ。
確かに
暑い、あったかいカレーが食べられる、湯煎でねレトロとしてさ、
うん、
それがいいよ、
いい時代に生まれたな私。
今となっては本当に当たり前なんだけどね、すごいなと思いますよね。うーん、あ、電卓もこの年流行ったのね。
へ
え、まあ、当たり前ですよ。
なんで流行ったんだろう
ね、本当ね。実力は三役級だが乱戦で価格も下がり貢献度は小さかった、まあよくわからないな、
うん、
まあでもやっぱソロ版当時そんなこ
とい
くらなんでもって感じ
で、
でもまあ電卓があれかもね、あのほら今の携帯電話も、まあ、スマホですけど携帯電話もそうだけど高くて買えなかったものが、うん、だんだん安くなっていって買うようになったのもあるんじゃないかな。
でもあんまり使わなかった、
あんまり、そうそうそう、あんま使わなかったんだろうけど、でもほら携帯電話だってさ、もう昔は全然高くて買えなかったものが今はね、あのなるべく安くでとかさいう感じもして、
そうですよね、
そういうのとかもあったりするのかなという感じですかね。
へえ、1個気になったんですけど、うん、何ですか紫の寝具って。
なんだ紫神宮、何でしょうこれ、
何ですかこれは、なんて読むんだろうこれ、辛いイノシシの年に紫の布団を使うと無病息災との言い伝えからブームを呼び、生産が間に合わぬほど、言い伝えがこれほど素直に受け入れられるとは業界もびっくり。
あ、言い伝えから紫がいいと、何なんですかねこれ。
いやでも今でも日本人結構言い伝え信じるとこあるじゃないですか。
あ、まあまあまあ、そうね、まあ、あの神社とかお寺さんとか、そうそう、まあ、そういうの
縁起がいい、
縁起はね、
で大好きですよね、
縁起は大好きよ。
お財布とかさ、黄色の財布がいいとか、春財布がいいとかさ、
ああ言う言う言う言う言うね、
好きですよね。
だそういうのもさ、なんか多分財布業界とかさ、うん、とかのうまく組み込んでんのかな、財布業界がそういう縁起がいいものですよっていう売り込み方をしてみたりだとかさ、うんうんうん、そういうことなのかなって言ってもあったりするし、ほら トイレ水回りはきれいにしとかんとね、こうとか言うでしょ、
う
ん、そ
うい
うトイレね、
言う
水神様がとかさ、そういうのとかもなんかやっぱりまあ縁起というか、
はい、だからこれをやってなかったから、うん、 何か起きた時がなんか嫌ですもんね。
そうそうそうそうそう、だけどそういうのやっときたい、自分の心を落ち着かせたいっていう、
うんうんうん、どうしようもないんだけど これをしたからまあとりあえず大丈夫かなって、そうそうそう、安心が欲しいみたいな、
そうですねっていうのはまああるのかな
という
感じですね、はい、いやまあいろいろ気になる時はありますけど、まあこんなもんかな。ちょっとねまあまあ、まあ、留守番電話とか当時流行ってたと、サイダーあとね、うん、とか電子腕時計ね、
電子腕時計
だそうですね、はいはいはい、この辺りね、あ固形のり、
固形のりってあ何それ、あのりってのりか、
のりだよのり、うん、くっつけるのりですよ、
ね、あののりです、スティックタイプみたいな、
スティックタイプのやつでしょうねこれね、
へ
え、とかも受けたということで、昔はさ、昔はってか子供の頃指つけだけ、
指つけだけ、
そうそうそうそうそうそうそうそうねえ、あのもうこの頃に固形のりあるんだからさ使わせろやって感じで、なんか小学校とか幼稚園とかこうで、ね、つけたがつけてこうやってっていう、
やっぱ高かったのかもしれないし、子供が食べちゃうのを心配したのかなっていうの
はね、うん、あーあーなるほどね、ああそっか、そういうのがね、うん、流行ったという、もう今なんて本当に当たり前のやつがこの頃はやっぱりブームだったという、
うん、
なんかなんか分かりましたね、第1弾の日経ヒット商品番付の紹介しましたね、
はい、
懐かしい感じです、
懐かしい、
まあ、
懐かしい、びっくりっていう、
びっくりっていう
世界っていうか
ちょっと本当にまさに浮世離れですね、
はい、
撮ってみればね、
はい、
懐かしいと聞いてる人もいるんじゃないでしょうか、うんうん、ジョセフィンさんとかみたいな、坂友さんか
ツッコミ入る
ツッコミ入るはい、じゃあ以上でございます、ヒットランキングオブザイヤーでした。